光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子です。
おはようございます。僕はこの番組の収録に来るときに電車に乗ってくるんですが、大阪駅で毎回乗り換えるんです。で、大阪駅で乗り換えるときに毎回人多いなって思うんですね。まあ、土地柄にもこう梅田ですし、まあ、いろんな路線が集中しているので、まあ、人が集まって当然なんですが、まあ本当にこうたくさん人がいますし、またいろんな人がいるなって思いました。まあ、サラリーマンの方もいれば学生さんもいますし、またご年配の方や外国からの観光客の方もたくさんいらっしゃいますね。
そうですね。特に海外からの旅行者の方を見るといいなって思ったり、楽しそうにおしゃべりしている学生さんたちを見ると、これからいろいろと夢が広がって楽しみだななんて想像したりしています。
そうですね、
はい、
十人十色ということわざもありますが、人は一人一人違っていて、またそこに魅力がありますね。ですが、どんな人も必ずたどり着くところがあります。一体何でしょうか。ぜひ番組を最後までお聞きください。
それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近光殿の協力教会、日本イエス・キリスト教団服部希望教会、山下大樹牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本イエス・キリスト教団服部希望教会です。日本イエス・キリスト教団服部希望教会は豊中市にあります。最寄りの駅は阪急電鉄宝塚線服部天神駅です。駅から西側へ歩くと野球専用のスタジアム、ローズ球場が見えます。そのローズ球場のある手島公園の南の入り口から南を見渡すと、十字架のついた建物が見えます。それが服部希望教会です。駅から歩いて8分という交通便利なところに位置し、駐車場もありますから、お車でもおいでいただけます。日曜日は午前9時から第一礼拝を、10時30分から第二礼拝を行っています。同じく午前10時30分からは、幼児から小学生の子供を対象とした教会学校も行っています。木曜日には、午後1時30分から聖書の学びと祈り会を行っています。また毎月2回土曜日にはゴスペル教室も開いています。詳細は教会ホームページをご覧ください。教会の電話番号は 06-6862-0395、 06-6862-0395。 住所は豊中市服部豊町 2-11-9 です。ぜひお気軽にお出かけください。皆様のおいでを心からお待ちしています。日本イエス・キリスト教団服部希望教会をご紹介いたしました。それではこの教会の山下大樹牧師の聖書のお話。死に打ち勝つキリスト。お聞きください。
私は大阪府豊中市にあります服部希望教会の牧師山下大樹です。今朝は世界のベストセラーである聖書から希望のメッセージをお届けします。今年の2月に、私はずっと後回しにしていた健康診断を受けました。昨年までの判定結果は全く異常なしです。41歳の私の体は今年も大丈夫だろうと思い込んで、 健康診断の結果が入った封筒を開けました。内心ドキドキしながら封筒を開けて結果を見ましたら、なんと最も悪い D 判定です。それを見た瞬間、私にとっては晴天の霹靂でした。嘘だ、そんな、と大きな不安が私の心を支配しました。そしてこれまで以上に真剣に向き合ったことがあります。それは死についてでした。後日胃カメラを飲んで検査した結果は全くの異常なし。ドクターから、きれいな胃をしているから生体検査の必要もないですよと言われ、安堵しました。取り越し苦労であったわけです。ですが今回の健康診断の一連の出来事を通して、私は改めて死について真剣に考えました。その死について思いを巡らしてみたときに思い出したことの一つが、私の母方の祖父の死だったのです。今回は私の祖父の死を通して教えられた聖書の希望について紹介したいと思います。私の母方の祖父は約30年前に亡くなりました。今母子存命であれば100歳前後になるでしょう。日本の元総理大臣であった田中角栄さんに似たオールバックの髪型で無口、国鉄の電車区の区長をしていたそうです。休日は国鉄の同僚たちと麻雀、退職後は近くのパチンコ通い、一日にタバコを2箱も吸うヘビースモーカーでした。ある時、当時18歳だった私の母が洗礼を受けてクリスチャンになります。続けて祖母もクリスチャンになりました。自分の家族がクリスチャンになったことに祖父は反対したそうです。なんと聖書を真っ二つに破りました。そして当時10代後半のクリスチャンになりたての私の母が食事の前に神様へ感謝のお祈りをした時です。祖父はその祈りを聞いて怒ってこう言ったというのです。一体誰に感謝してるんだ、私に感謝すべきだろうと。最初はそのようにキリスト教に反対していた祖父でした。ですがその後、友人にアドバイスを受けてからは何も言わなくなったそうです。それから祖父以外の家族4人全員が洗礼を受けました。しかし祖父は決して洗礼を受けません。祖父が亡くなる1ヶ月前までは。やがて祖父は体調を崩して検査を受けた結果、末期の肺がんと分かりました。入院生活が続き、亡くなる1ヶ月前に祖父は病院の屋上で適齢という方法で洗礼を受けたのです。聖書を真っ二つにまで破った場の祖父が、ついにイエス・キリストを私の救い主、私の神と信じ告白しました。その祖父は朝、天に召される朝に、看護師さんがある光景を目撃しました。それはなんと、祖父が天を見上げて拍手している姿だったのです。亡くなる日の朝に、私の祖父はなんと天を見上げて、手をたたいて、拍手してみたというのです。その話を聞いたクリスチャンの祖母がこう言いました。あ、きっと神様を賛美してたんやわ。イエス様が迎えに来てくださったんやわ、と。もう30年も前の話になりますが、私にとってはとても神々しい、衝撃的な出来事でした。イエス・キリストは私たちのすべての罪を負って十字架で血を流して死なれたのです。この 天と地を創造された神様が、お裁きになる私たちのすべての罪をキリストが身代わりに負われました。私たちの罪の呪いをお受けになって十字架で死なれたのです。そのことの真実を示すためにキリストは死んで三日目によみがえられました。死から復活されたのです。聖書はこれが福音です。すべての人にとっての良き訪れですと教えています。もしあなたがこのキリストの福音を信じるならば、あなたは救われます。神様からすべての罪を許していただき、永遠の命を受けるのです。そして人類最後の敵である死は、もはや私たちを支配しません。私の祖父の最後は、まさにキリストによって死に勝利した姿でした。キリストは約束されました。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。と。私の祖父の体は滅びましたが、祖父は今、キリストがご支配される神の国に移されて、永遠にキリストと共に生きているのです。私たちにはこの確信がキリストによって与えられています。ぜひ神の言葉である聖書を読んでください。そして聖書が啓示する生ける誠の神様を求めて、神の家である近くのキリスト教会へいらしてください。このキリストの福音を信じて、神様からの救いをいただいてください。
ここで俳句をご紹介しましょう。京都市にお住まいの田辺明子さんの句です。麦秋の丘のうねりや風の声。もう一句。紫陽花や挨拶の傘傾けて。
季節の情景が膨らむ素敵な俳句ですね。田辺さん、ご投稿ありがとうございます。
ここで、金峰殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから、福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、金峰殿とは、正式には、近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金峰殿の協力協会があります。今朝は兵庫県にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
西宮市染殿町 2-6 キリスト教大団ニューコミュニティ西宮チャペル、西宮市川添町 9-22 日本キリスト教団高露園教会、西宮市宮西町 4-19 日本福音ルーテル教会西宮教会。以上、兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金峰殿の協力協会は、あなたのお越しを心からお待ちしております。お祈りします。イエス様、私たち人間は誰もがいつか死を迎えます。その私たちに命を与えるために、イエス様、あなたは十字架に死んでよみがえられました。あなたは私たちを罪から救い、死から救い、永遠の命を与えてくださるお方です。どうかこの番組を聞かれているリスナーの方々の心に、この良き知らせが届きますように。 主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子でした。
聖書の言葉、死は勝利に飲み込まれた、第一コリント15章54節。
それではまた土曜日朝4時30分に。